助動詞敬語法文法チェックリストの、敬語の20番から27番、最後の部分を解説します。20番、奉る訳し分けを3パターン言ってみて。まず一つは、謙譲の補助動詞、上の動詞について何々申し上げる。それから2番目が、謙譲の本動詞で差し上げる。3番が、尊敬の本動詞で、お召しになる、お乗りになる、お飲みになる。ですね。ただ、先ほど入試問題に問われやすいのは、この3番の尊敬の本動詞のお召しになるだけだということを説明しました。上に衣服の名称プラス奉るがついてて、かつ入試問題として問われているような時には、その時だけはその奉るは尊敬語である。というふうに考えるといいと思います。21番、聞こえの訳し分けを3パターン言ってみて。これは公式57番の下の方に書いてありますが、鐘の音の聞こえるに、なんというふうにですね、ただの動詞になることがあります。そこには一般動詞と書いてありますね。鐘の音の聞こえるにと言いますと、もうそれはただ聞こえているということになります。ただ、歌読みとして、世の聞こえもあれば、なんというの聞こえ、という言葉は、噂評判になるという意味で使われますので、この意味だけはちょっと注意してください。歌人として世に聞こえるに、歌読みとして世の中で噂評判になってるということですね。それから、括弧として分かるとか意味が通じるという括弧がありますけども、これは用例としては本当に少ないんですが、例えば、聞こえぬことどもいいって、なんていうのがありますと、私たちは、聞こえてないことをどうして言っているってことが分かるのかと、何か、首をかしげてしまいますけれども、その聞こえぬことっていうのは、そこにありますように、よく分からないこと、どうも意味が通じないことばっかりを言ってっていうふうに、取ればいいんですね。ですから、ようやく聞こえたりなんて言いますと、ようやく意味が分かった、ようやく、意味が通じたなんていうふうに使いますが、本当に用例としては非常に極めて少ない用例です。それから2番の謙譲の本動詞は、よく鍵括弧の下につきますね。鍵括弧閉じ、と聞こえ、つまり何々と申し上げるという意味ですね。つまりこの申し上げるは、本当に何かを言うという意味が生きているわけです。形式的に上の動詞にくっつく謙譲の補助動詞、歌呼び申し上げてっていうのとは、違って、本当に言うの謙譲語として使われているわけですね。それから、鍵括弧の中身が手紙文であったりしますと、結局、そのような手紙の内容を申し上げるということはですね、具体的には手紙を出したということになりますから、意訳として、そのような手紙を差し上げる。こちらからも常に聞こえんとぞも、手紙を差し上げようと思います、なんていう場合もあり得るわけです。で、3番が謙譲の補助動詞で、上の動詞について、何々と、思い聞こえ、なんていう時に思い申し上げる、なんてなるわけですね。ところで、この3つのパターンのうち、見分けが難しいのは1番と2番です。この1番と2番が、いわば共に本動詞になりますから、見た目ではわからなくなりますね。何々と聞こえるにと出てきたときに、それは文字通りそんなふうに聞こえてるのか、それともこちらから申し上げてるのか、この区別は文脈しかありません。ですから難しいんですね。よく考えて、どちらかということを決めてください。ちなみにその枠の左外側なんですけど、聞こえというふうに名詞化する場合もあります。噂、評判、名声ですね。それから、なという言葉も同じ訳になります。あだなりと、何こそおえれ桜花。あだなり、浮気で、浮ついていると、何、おうた、
桜花よというわけですけども、まあ、その名というのは噂評判名声となったということですね。同じような表現には音に聞く、これも同じです。噂評判であるというのがニュアンスになります。その横の音もなしというのは、何の頼りもない、何の連絡もない時の表現として、音沙汰がないなんていう訳が出てきます。まあ、音という言葉の連関でそこへ並べているわけです。次、22に行きますが、字の文における尊敬語、謙譲語、丁寧語の敬意の方向をそれぞれ言ってみようというわけですね。まず58番見ますと、敬意の方向というのは、字の文の場合には作者からです。字の文というのは、鍵括弧ではない場所というところですね。ということです。会話でない場所は、会話でない部分は、皆字の文です。そこは作者がそれを書いてるわけですから、まあ、作者がその敬語を選んだってことになりますから、作者からということになります。2番、会話文。鍵括弧のついてる部分ですと、話してからということになります。ですから、ここはもう機械的でいいんですね。鍵括弧の外側だったら、もうすぐ作者から。鍵括弧のついてる部分だったら、すぐ話してから。もちろん、その具体的な問題においては、その話し手が誰であるかということが問題になりますけども、基本的にそういうことです。それから信語文とそこに書いてありますが、ものによっては信内文、心の内の文となるときもありますが、これは簡単に言えば、心の中のつぶやきというような意味です。その人が心の中でつぶやいているような文章が、書かれるときがあります。一般にそういうときは、鍵括弧がつかないのが普通なんですね。ですから、その手の問題になりますと、確かに難しいです。これは、鍵括弧ついてないけども、今、光源氏が自分の心の中でつぶやいている、いわば独白の部分である。ですから、これは、そのつぶやいている主体、つまり光源氏からの敬意になるという判断をしなければならないんですね。そういう、ちょっと難しい問題は、次第の難関校などですと、これまでには出ております。センターのような場合ですと、今まで出ておりません。あくまで鍵括弧か字の文かという、見分け方しか出ておりません。さて、公式59番を説明しますが、敬語の種類と敬意の方向とありますね。で、例文、枕草子と書いてありますけれども、その破線で囲ってある例文の左を見てください。その左側に二重枠になっていまして、中に変な易号の3つのマークが書いてあると思います。一番最初のマークは四角いマークになってますが、尊敬語は動作主への敬意と書いてありますね。そして棒線が右に出て、主語を尊敬するとあります。つまり、尊敬語が出ていたら、その主体、主語を見つければ、敬意の方向はそれで終わりです。で、この時に、先生、何が尊敬語で何が謙譲語ですかという人は、公式56番の重要敬語動詞を早く覚えてください。つまり、見分け方の、やり方があるわけじゃなくって、56番に尊敬語、本動詞として書かれているような10個ぐらいの単語が、それは尊敬語です。その下の10個ぐらいの謙譲語が謙譲語です。さらに54番ですと、それぞれの補助動詞が、尊敬の補助動詞、謙譲の補助動詞、丁寧の補助動詞とありますから、それらを頭に入れといてくださいね。例えば、おわしますという言葉が尊敬語であるというのはわかりますね。それでは、おわしますに棒線がついておりました。字の文でした。つまり、鍵括弧がついておりませんでした。ということは、作者からそのいらっしゃる主体、その主語ですね。天皇がいらっしゃる。ですと、作者から天皇、帝ということになります。ですから、尊敬語の場合には非常に簡単なわけです。主語を見つけてしまえば終わりです。次、横に、蚊取り線香みたいなマークになってますけども、謙譲語は受け手への敬意と書いてありますね。で、棒線が鍵になってこう斜め左上に上がってます。 謙譲語の主体が下がって受け手が上がるシーソーと考えてください。謙譲語の主体が下がりますと、その反動でそのシーソーの向こう側の受け手の人が上がるという考え方なんですね。例えばですね、私が平社員です。そして社長さんに対してこう言います。社長、私の方から参ります。その参るっていうのは、参上するという謙譲語ですよね。そうすると、謙譲語を使った主体である私のシーソーがぐーっとこう下がる。そうすると逆に社長さんが上がりますね。これを受けてっていうふうに考えるんです。その行為の受け手ですね。参る人が下がって、参られる人が上がるんですね。で、これを今、会話文で鍵括弧ついてますと、この会話、話し手である私から社長さんに対する敬意ということになります。つまり頭の中で常に謙譲語の主体が下がることによってその行為の受け手が上がるというシーソーを考えましょう。例えば、立て祭る。立て祭るは差し上げるですね。その差し上げる側の人がぐーっと下がって差し上げられる人が上がる。で、これが字の文だったら作者からその差し上げられる人ということになります。そこに56番の上に絵が書いてありますね。その絵でやってみましょうか。もうこの枕草子の内容を言っているんですけども、中宮帝氏のもとにお兄さんの大納言コレチカが参上した場面です。そうすると作者はこの大納言コレチカが中宮帝氏のもとに行くという行為を参るという謙譲語で書きました。それによって大納言コレチカのシーソーがぐーっと下がるわけですね。そうすると参られる側の、その受け手であります中宮帝氏がぐっと上がりますね。で、しかもこれ字の文ですから作者から、中宮帝氏への敬意、というふうになるわけですね。いつも頭の中に、お使いする主体が下がってお使いされる受け手が上がる、申し上げる主体が下がって申し上げられる人が上がる、差し上げる主体が下がって差し上げられる、それをもらう側の方が上がる、申す主体が下がって申し上げられる受け手が上がるとね、常にそういうふうにシーソーでこうぐっと考えてください。そんなことが書いてありました。その隣のダイヤ印、丁寧語は聞き手または弓手の敬意です。で、ボッコが左で出てまして、丁寧語はハベリサブロー2号しかありません。ということは、ハベリサブローの敬意の方向は2パターンしかないわけです。鍵括弧の中にハベリサブローですますございますが入っておりました。誰から誰ですか？その場合には、話してから聞き手に対する敬意ですね。では、字の文。字の文にハベリサブローが入っておりました。例えば、あなたがページを開きますと、そこの文章の一番最初に、この本の紙は再生紙でございます。古文で言いますと、この本の紙は再生紙にてハベリ。じゃあ、このハベリは誰から誰ですかと言いますと、字の文ですから、作者から、今これを読んでいるあなた、つまり読み手ですね。つまり、鍵括弧であれば、話してから、聞き手への敬意。改革の外側のハベリサブローであれば、作者から読み手に対する敬意というふうになるわけですね。まあ、そんなことが、書かれてあるわけです。そのことを頭に置いて、例文枕草子、中宮帝氏のもとに兄大納言コレチカが参上した場面というのをやってみましょう。大納言殿の参りたまえるなりけり。この参りは誰から誰に対する敬意ですか？参りは参上するで謙譲語ですから、大納言のシーソーがギーッと下がって参られる側の中宮が上がりますね。しかも字の文ですから作者から中宮となります。その下の玉えるなりきりの玉えは四段活用の玉風、尊敬の補助動詞ですから、 作者から大納言ですね。守護尊敬です。脳死と差し抜きの紫の色が雪に生えて大層美しい。柱のもとに、いたまいて、お座りになってとありますが、この守護、柱のもとに座ったのが、なぜ大納言なのかと言いますと、最高敬語になってないからです。もし中宮帝司であれば当然最高敬語になるはずですから、柱のもとにいさせたまいてとなるはずです。そうなっておりません。たまいが一個ついてるだけですから、これは普通の貴族の大納言であるというふうに考えます。そうすると、尊敬の補助同士ですから、丸三の敬意の方向は作者から大納言になりますね。そこで大納言がこう言います。昨日今日と物意味でございましたけれども、雪が大層降りましたので、気がかりなのでこちらへ参上しましたというわけです。この4と5は同じ方向になります。つまり会話文の中の丁寧語のはべりですから、この場合ですと話し手である大納言から聞き手である中宮ということになりますね。大納言から中宮への敬意です。そして鍵括弧の外側でと申したもの申すで、謙譲語ですから、申し上げている主体の大納言がぐーっと下がりまして、申し上げられている中宮に対する敬意。しかも字の文ですから、作者から中宮となります。多毛は、守護尊敬ですから、作者から大納言ということになりますね。以上の答えが、枠の左外側に、丸1から丸7という形で載っております。この理屈が分かれば、一応、敬意の方向は分かるということになりますけれども、実際の問題でなぜなおかつ失敗してしまうかと言いますと、文脈が読めないとき、主語が分からないとき、まあそういうときに違った判断をしてしまいますと、敬意の方向も当然違ってきます。ところで注意事項を2点言っておきましょう。一つはですね、その例文の左外側に括弧中とあります。謙譲語や尊敬語の敬意の方向が神仏になることありと書いてありますね。私たちはついこの人物と考えてしまいますから、神や仏様に対する敬意というときに、登場人物の誰かと考えてしまいますから、私たちはついその視点を忘れてしまうわけですね。例えば、北野天神、これは京都にあります菅原道真様を祀った天神様です。その北の天神で、神のお告げが下ったってことを聞きまして、急いで使いの者を、馬に乗せて馳せ参らするほどに、急いで使いの者を馬に乗せて馳せ参らする。この参らするは献上の補助動詞ですね。立て祭る、聞こゆ、参らす、聞こえさすでした。ですから、使いのものを馬で走らせ申し上げてとこうなるわけですけども、その時に、その馬に乗った使いのもののシーソーがぐーっと下がるわけですね。だけど、その受け手としての行為の受け手と誰になるのか、それがわからないから登場人物を無理やり持ってきたりしますが、これは北の天神に向かって馬を走らせ申し上げているわけですから、これは北の天神の神に対する敬意ですね。その神様に対して敬意を払うために、馬を馳せ参らするに、なんて言ってるわけです。それから、例えばですね、花立て祭るなんて時に、実はこれ仏様に花を差し上げている。まあ、仏前に花をこう備えているっていう場合が多いんですけども、こういう時も、登場人物の誰かと考えてしまいますから、まあ誰かに対して花を差し上げたのか、なんてことになります。一般にですね、歌に、花をつけて読むってことありますけども、まあ現代のような、この花束贈呈のような、ああいう習慣っていうのは平安中古にありませんので、花立て祭る、なんていうときに、案外それは、人ではなくてですね、仏様に花を差し上げているって場合がありますから、そういう神仏になるっていう点に注意してください。もう一つは、 先ほどのダイヤ印のとこですけども、丁寧語は聞き手への敬意の下に棒線が下がってまして、ハセになっております。謙譲の他も、公式55の敬意の方向は丁寧語と同じ。話してから聞き手だと書いてありますね。謙譲の、補助動詞の他もと言いますと、玉へ、玉振る、玉振れの三語ですけども、なんなんと思い玉振れと、なんて言いますと訳し方ますになりますね。なんなんだと思いますけれども、ということです。で、ますと訳してますから、これは働き的には丁寧語と同じと考えてください。つまり、話してから聞き手になります。しかも、謙譲の他もっていうのは基本会話文にしか出てこないっていうのは基本ですから、ですから、まあ、玉へ、玉振る、玉振るの敬意の方向は常に話してから聞き手になるわけですね。まあ、これが手紙文になりますと、当然、手紙の書き手から、その手紙の読み手ってことになりますけれども、まあ、手紙文というのは基本、会話文がそのまま手紙に移行しているというふうに考えたらいいわけですから、まあ、基本的にはやっぱり話してから聞き手ということになります。さあ、以上のことで、22、23に書いてある、この答え方、もうそこに答え書いてありますけれども、これ分かると思います。当てられたときには、そこに書いてあるような言い方で答えてください。24、謙譲の他もの敬意の方向は誰から誰？これは今言ったように、話してから聞き手です。これが平成27年のセンターの敬意の方向問題になりました。25番、最高敬語の定義と該当者。定義は、せたも、さしたも、しめたものように尊敬が2つ重なっているものを最高敬語と言います。そして、その該当者は、天皇とか中宮とか院、上皇、大臣などです。ただし、それは字の文において主語判定ができるというわけで、会話文の中でのせたも、さしたもは、同じように二重尊敬ですけども、普通の人にも使います。というのは会話というのはあくまでその人の主観が反映しますから、まあ、その人がその相手を非常にこの尊敬している場合には、先ほどの該当者以外でもごく普通の人物であってもせたもさせたもを使うことがあります。その場合のせとかさせはもちろん尊敬で二重尊敬なんですが、ただ最高敬語とは言わないということです。26、時系表現の定義と訳し方の注意。時系表現というのは、天皇、院、上皇、法王などが会話文中で自己の動作に尊敬を用いることですね。つまり、使える該当者は天皇経験者です。天皇経験者でなければ時系表現はありえません。で、訳すときは普通に訳します。ということは、時系表現というのは私たちを読みながら、認識するだけなんですね。例えば、公式60番の下に例文がありますけども、帝ののたまいける、花面白くなりなば、必ずご覧ぜむ。こういう時に、ご覧ぜというところが、あ、これ時系になってるなと、心の中で思うだけですね。で、実際訳す時には、本人が言ってるわけですから、花が美しくなったならば、必ず見に行こう、なんていう感じで訳します。こんなのはどうですか？上皇が自らおっしゃってます。我もこのことなならば、すでに聞こしめしておるが、私もこのことならば、すでに聞こしめしておるが、という時の聞こしめすを、お聞きになるというふうに訳したら変ですね。ですから、あ、これ時系だなと、上皇が自分で、そのことならば、すでにこのことは聞いておるがと言ってるんだなというふうに認識するだけなんですね。27番、存在表現の定義と訳し方の注意。存在表現というのは、相手の動作に謙譲語を用いて、間接的に自分を高める。そのような表現です。例えば、大臣が侍に向かって、お前は歌が得意と言うそうだが、私に向かって一首つこうまつれ。なんて言ったら、それは存在表現です。いわゆる時系表現とどこが違いますかと言いますと、 まず、自敬というのは、天皇経験者が自己の動作に尊敬語を用いることですね。これに対して、尊大表現というのはですね、かなり広い範囲で使えます。天皇以外でも大臣級の人などでも使えます。そういう人が相手の行為に謙譲語を使うことによって、間接的に自分を高めてしまう。例えば、侍に対して、一首歌を使おうまつれと言いますと、侍が歌をお読み申し上げるわけですから、侍の真相が下がって、その歌を聞く自分が上がるわけですね。そうすると、話しているのは大臣ですから、これ結果的に大臣から大臣への敬意となるわけですね。で、間接的にそうなります。まあ、そのようなものを尊大表現と言いまして、やはり自敬表現の一種なんですけども、こういう時も、自敬表現が尊敬語で訳さなかったように、尊大表現も一般の謙譲語のように訳さないんです。例えば、一首お読み申し上げよとは訳しません。そこに書いてますように、尊大な命令口調で訳す。一首歌を読んでみよなんていう感じですね。そういうことで、こう尊大な感じで命令口調で訳すのが基本です。ところで、この自敬表現や尊大表現が出ますと、誰から誰への敬意ですかっていう時に一瞬ためらいますけども、例えば院から院への敬意とか、帝から帝への敬意、それでいいんですね。こんなのありなのかなと思いますけど、それでいいんです。自敬ということですから、自分から自分への敬意となるという答えになって良いわけです。以上、27番まで説明をいたしました。これで、助動詞、敬語法、文法チェックリストの一問一答の解説はすべて終わりになります。